それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介していただきます。
はい、この時間、釧路短期大学が開催する道東文化塾2020のシリーズで釧路歴史物語をお届けいたします。第1話の今夜は、陸奥の国下北郡厚岸町湾月町にある国指定史跡は慶雲山国体寺として現在に継承されています。その国体寺を支えた背景となる地域を紹介します。
今週の釧路歴史探訪は、陸奥の国下北郡こちらがテーマです。史跡国体寺跡の背景地、陸奥市のお話です。
はい、国体寺所蔵の五代目日刊記、この一文をどうぞ資料1でご覧ください。文政12年8月10日に国体寺の一行は大畑へ鳥の上国着と記載しています。講座を聞いてくださる予約をされた方に印刷教材をお届けしています。印刷教材の2枚目資料1をどうぞご覧ください。旧暦の8月10日は新暦で9月7日、鳥の上国は21時頃ということになります。蝦夷地国体寺五代目住職文道元宗主祖の一行は本州最北端の地下北半島に到着しました。
話は現在の厚岸国体寺住職に任命された住職の一行が徒歩で新任地に向かう旅行の記録です。
はい、住職の一行は現在の相模原市を出発しています。鎌倉江戸を経て現在の陸奥市を通過しました。一行は北海道東部と人事交流のあった大畑や西という集落に向かっています。今夜は今紹介の宿泊地大畑、実はここが重要な話の舞台です。資料2をご覧ください。今朝順風につき、そう書いています。船を走らせるのに風の向きが良いよということです。猿の忠告頃、函館の方へ飛行して走路、2つの箇所に注目してください。住職の一行は8月12日大西という集落に到着していました。今日の西村です。大畑を出発後、温泉のある下風呂で一泊、横熊、蛇浦、大沼、多分これは大間のことだと思うんですけれども、大間を経て大西というところに到着します。資料3の地図を示していますけれども、そこの緑色の線の上を歩いて一行は西まで到着します。
国体寺住職一行は青森県下北郡西村に着きました。当時はこの西から北海道に渡海します。
はい、そうなんですね。この資料3の地図で緑色に書いた路線、この路線とその路線に沿って位置する集落をこの含めて、この地域を下北半島北通りと区分された領域です。厚岸の国体寺、その第5代住職に任命された文道という人の一行は下北半島北通りの道を大畑西を到着しました。大西に実は19日まで滞在します。19日に松前地の対岸、津軽海峡を経て対岸の函館に到着します。帆に風を受けて航海する船です。8月の13日から19日までの間、津軽海峡を横断するための順風を待つ、つまり風が船を走らせるのに都合の良い方向に吹いてくれる、これを待っていた。で、この 待つ間のことを何て言うかというと日和待ち、漢字では毎日の日に昭和の和と書いて日和待ち、そのように読むわけです。この7日間ひたすら津軽海峡を渡る、風が船を走らせるのに良くなることを待つ7日間でした。
1829年旧暦8月、住職一行は函館に到着。江戸を出て37日目、当時は青森県西から函館の経由のルートとなります、
はい。今夜は陸奥国下北郡史跡国体寺跡の背景です。話のポイントの第一は、陸奥国下北郡は実は江戸蝦夷地にわたる中継地の役割がありました。大名の格式を持った松前家、松前に城を持っていた大名はこの公式ルートを津軽半島の先端三間屋から松前としていました。しかし幕府は別なルートを選ぶことになります。江戸地国体寺に赴任する住職一行は下北ルートの西函館を公用で活用します。7月12日、江戸芝浜松町を出発してから函館に到着するまで37日目を要しています。
今週の釧路歴史探訪は陸奥の国下北郡です。陸奥の国下北郡を史跡国体寺跡の背景で理解する今週のお話、江戸から蝦夷地にわたる中継地のお話です。
はい、今日の話は釧路探検役が主催する道東文化塾2020の一コマでお伝えしています。あらかじめ受講を希望された方には印刷教材をお届けしました。今夜はその2枚目から9枚目を説明させていただきます。そこでどうぞ資料4に注目してください。ここからは話のポイントの第2、陸奥の国下北郡は18世紀初めに蘇摩府稼ぎを蝦夷地に派遣したことまで遡る、これが第2のポイントです。資料4のグラフ図は国後目無しの戦いで犠牲者を出したその犠牲者の出身地を示しています。1789年5月に国後目無しの戦いが始まりました。この時本州側から松前を経て国後や目無に来ていた人たち、その中から71名が犠牲となっています。
陸奥の国下北郡で理解する第2のポイント、18世紀初めに蘇摩稼ぎに遡る、こちらがポイントとなります。
蘇摩、この字も難しい字になりまして、木偏に山と書いて蘇摩というふうに読みます。蘇摩はどういう人であったかっていうと、木材を切る技術者のことを蘇摩というふうに呼びます。話は今1789年に起きた国後目無の戦いの犠牲者に及んでいます。国後目無の戦いでは18世紀の末に起きたこの事件、下北半島から北海道に渡る人はこの時点ではすでに漁業技術者が圧倒的な数を占めています。また漁業者が生産するものを積み取る船も国後や目無にやってきていました。そうした人の中から犠牲者を発生することになります。その総数は71名です。この71名中大畑出身の犠牲者は29名になっています。国後で3人、目無というふうに言われた今日の羅臼町や標津町で20人、荷積み船、荷物を積み取りに来た船の乗組員の中に6名が大畑の出身、そのような内訳になります。現在目無郡という郡は羅臼町1自治体のみですけれども、当時の目無には標津町や国後も含めて目無の用語がありました。標津町の川口に開く場所、また羅臼町と標津町の町境の川で 多くの犠牲者を出しました。71人中22人が実は目なしで死んでいます。本州出身の犠牲者49名中、大畑の出身者は、全部で29人ということですので、数的に言うとですね、6割以上の人がですね、大畑の人ということになります。また、目なし、標津町や羅臼町で犠牲になった人たちっていうのはですね、20人ぐらいですから、43% に相当することになります。故郷、大畑で大量の犠牲者を発生しました。その方が伝えられたとき、犠牲となった家族の悲鳴、おえつが集落を包み込んだ。村林源助という人が書いた原始満筆風土年表にある記載から紹介させてもらいました。
国後目なしの戦いは、アイヌ民族の人々が本州漁業経営に生存権を主張した最後の戦いです。
国後目なしの戦いは蝦夷地最東端の地が舞台です。本州側の漁業経営がアイヌ民族社会を変えてしまう時代に入りました。時代は1789年18世紀の終わり頃に近づいています。まず蝦夷地では厚岸で木材を採取する漁が始まっていました。資料4の中に書いてある北海随筆という本によれば1730年頃、下北の木材技術者がまず厚岸に渡ったという記載が実はあるのです。なぜ下北の木材生産者が、わざわざ北海道までやってくることになったのか。背景には、大名家、ここを支配していたのは南部という大名ですけれども、この南部という大名が下北の山林が江戸でよく売れるのに目をつけて、ここの山林を富山、つまり大名家が採取して他の一般人を入れないという施策、これを富山というふうに呼んでいましたけれども、その富山の制度を引くことになりました。農民が出入りすることを禁止したことによって、江戸にがこの膨らんできた、需要に木材を供給する、そうしたこのマーケットの可能性は、高い18世紀でしたけれども、下北に住んでいる人たちは自分たちが今まで入ってその木材を切り出して売る流通ルートに乗せるという作業が下北ではできなくなり、わざわざ蝦夷地の厚岸まで移ってくる、出稼ぎに来るという状態になったということなんです。江戸傍聴に木材を供給したい商人が産地を蝦夷地に求め、下北の山林技術者を募集して蝦夷地で木材開発をする、そういうことがまず18世紀の初めにあったということなんです。
国後目なしの戦いは漁場で発生しています。1730年から90年の間に出稼ぎ目的は林業から漁業に転換します。
はい。厚岸にした時はそもそも木材の事業者が木材を切り出すために来ました。しかし国後目なしの戦いでの犠牲者は漁業を営んでいた人たちです。この木材から漁業の転換は宝暦から天明年間1751年から88年の間に起こります。背景には水産物を保存する手段がアイヌ民族の行っていた乾燥保存から本州側の保存技術である塩蔵塩で持って保存する、塩漬けにして保存する技術に転換したことが背景にあります。そこで本州側はそれまでの交易、つまりアイヌの生産したものを本州側のお酒やタバコと取り替えるという交易を通じたアイヌ民族の産する乾燥保存から、本州側が自前の塩蔵の技術者を送り込み塩で保存する段階に移行したことを表しているのです。 そこで18世紀の初頭には林業労働者が蝦夷地に渡っていた段階から、今度は同じ地域から漁業技術者が蝦夷地に渡ることになります。この動きは19世紀1800年代に入ると一層活発になり、18世紀から19世紀を通じ続くことになります。資料5は厚岸襟裳南部の路線が出来上がっている、海上交通上に出来上がっていることを示す資料です。人は陸地、荷物は海上輸送。今日紹介の国体寺の僧侶や役人は蝦夷地に渡る地の王祭に宿泊し、そこから北海道に渡りますけれども、この王祭の地には仏舎利塔が実はあります。
印刷教材資料6には長福寺の仏舎利塔の基礎部分に太平洋岸各地から建立寄付金を出資した、佐藤先生、そのような事実もあるんですね。
そうですね、曹洞宗の禅宗寺院さんですね、長福寺さんというところは。でここにですね、仏舎利塔があるんですが、その基礎の部分にですね、様々な地域の人の名前が書いています。どういう人の名前が書いているかというと、太平洋岸で漁業や交通を担当する経営の商人が派遣してよこした支配人、またアイヌ語と日本語の通訳をする川通事というふうに言われる人たち、また経営の帳簿を取り扱う帳役の人たち、まあ、これを世に会所三役というふうに言うんですけれども、その人たちが寄付をして仏舎利塔を建てたことを示しているのです。さて資料6には国体寺拡張から下北半島出身者がどのくらいいるか、ここの量を明示した図を掲載しています。この図を見ても大旗は抜きんでて多くの死亡者がおり、その死亡者に対して国体寺が葬儀を行ったことを記録は示しています。
今週の釧路歴史探訪は陸奥国下北郡関国体寺跡の背景でお届けしています。
はい、印刷教材の最後の資料7、五代目住職の記録に毎年正月2日おつねん万人ども例年神楽踊りと書いています。七代目の記録に獅子舞来たるとも書いています。実は南部下風呂の神楽舞が厚岸に受け継がれてきました。陸奥国と史跡国体寺跡ポイントの第3は神楽獅子舞を下北半島から来た人たちは厚岸で演じ、その演じていた技や芸が厚岸居住のアイヌ民族の方に受け継がれてきたという系譜がつながっています。今日厚岸神楽として伝承されています。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今日は本州最北端に位置した陸奥国下北郡のお話をさせていただきました。史跡国体寺跡にとって陸奥国下北郡とは、1、江戸地にわたる赴任、つまり江戸と北海道を中継する地として下北が重要であったということ。この下北と江戸地の関係は、まず寺ができたというその前に18世紀初頭に林業技術者が働きに来たことに始まるということです。そして3つ目には、その結果19世紀には下北の神楽獅子舞が厚岸の地に受け継がれ、後世に残した厚岸神楽の発祥の地が実は下北であったということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしてきました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。